今日は創世記の27章11節から29節までです。創世記の27章11節から29節まで。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ちょっと長いのでここで区切ります。この27章ではイサクからエサウに授けられる祝福をヤコブ、弟のヤコブが奪い取る場面です。でそれでまずイサクは、目が悪くなっていて、そしてエサウに、あなたに祝福を与えたいと、だから行ってそして漁をしてきて、私の好む美味しい料理をこしらえてくれと。でそれでエサウは出ていくんですけども、この時点でイサクは、自分の好きなエサウ、自分の気に入ってるエサウに、祝福を与えようと、長男の権利を与えようという、御心にそぐわないことをしております。まず第一に、なぜ御心にそぐっていないかというと、この二人の息子が生まれる前からすでに神様の選びは弟の方だったんですけども、でもイサクは、そのより男らしい兄のエサウの方を好んでおりました。また二つ目の理由として、エサウは40歳になってヘテ人の二人の妻を迎えました。アブラハムの子孫の中からヘテ人、カノンの子孫を、その、息子を子孫に残すということは、これは神様の御心ではありえないということを、イサク自身よく分かっていたはずなんですけども、しかしイサクはこのエサウになんとか祝福を与えて、そして自分の思いを成し遂げようというふうに思うんです。ところが神様はそれを阻止されました。でそれで、このヤコブとまたリベカの共謀が始まるわけですね。でいやリベカはこのヤコブにまず、私があなたに命じることはよく聞きなさい、群れのところに行ってその子ヤギを、取ってきて、それでそれを料理しましょう。でそれで、ヤコブがあなたが金割りに、兄の代わりにその祝福を取ってきてらっしゃいっていうところが、昨日までの場面でしたけれども、しかしヤコブは憂います。お兄さんのエサは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。ですからもし、自分が触られてしまったらもうそれでアウトだということを心配します。でこの母はですね、さっき何を言うか、13節、我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。まずこの呪いは私自身が身代わりになって受けると、リベカ 言うんです。自分が身代わりになって呪いを受ける、聖書の中では身代わりになって呪いを受けるという場面がいくつかあります。イエス様自身も私たち身代わりになって呪いを受けました。しかしリベカが呪いを受けたというような箇所は後の方にはどうも見出すことはできません。とにかくここでですね、リベカとヤコブのこの共謀は聖書的に見れば非常によろしくないですね。騙すんです。しかも祝福を騙し取ること。しかしところがですね、この2人の共謀は成功してしまうんです。ヤコブは嘘をついて祝福を騙し取るんですけども、嘘をついて騙し取る、本当に神様が嫌いそうなことですけども、でもこれらも全て神様の御心のうちに入っていることでした。もちろん騙すとか、そういったことはよくありません。しかし神様の選びはもともとこのヤコブだったわけです。エサウではなく。じゃあ、騙し取るとか祝福を、奪うとか、そういったことは、果たしてそのままで良いのでしょうか。当然ですね、罪の結果はその人自身に跳ね返ってきます。ここではリベカが、呪いを受けますと言ったんですけど、しかしリベカは受けておりません。ヤコブが全く同じ呪いを受けるんです。つまりヤコブは父親を騙して、父親が目が見えないことを良いことにして、その、父親の体の不自由さを利用して、騙してしまったわけですね。後のこのヤコブの歩みを見ると全く、同じ形で彼自身が災いを被ることになります。創世記の37章を開きたいと思います。37章の、31節から35節、ちょっとお読みする前にですね、この創世記37章はヨセフがヤコブの一番愛する子ヨセフが売られてしまった場面なんですけども、ヤコブは、一番末から2番目のヨセフを、一番自分の気に入った奥さんからの子ということで溺愛しておりました。ヨセフを、自分の命そのものだと、いう歯のようにして愛して、長服を着せて、特別な服を着せてやって、彼自身を本当に特別待遇していて、それで兄弟たちの反感を買うんですけども、で、この31節からお読みします。彼らはヨセフの長服を取り、親着をほふってその地にその長服を浸した。そしてその袖付きの長服を父のところに持って行き、彼らはこれを私たちが見つけました、どうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言った。父はそれを調べて言った。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。自分の一番愛する子を失ったと、彼は思って、でそれでずっと嘆き悲しむんですけども、ヤコブはこのヨゼフのゆえの嘆きをずっと引きずって、しまいます。でちょっと31節の方をよく見てみると、彼らは つまり、他の11人の、あ、10人の兄貴たちですね、彼らヨセフが気に食わなかったので、まあ、穴に落とし込んで、でそれで、まあ、彼のことを、まあ、売ろうとしてたんですけど、ところが、先起こされて別のイシュマエル人たちに売られていってしまいました。でそれで兄弟たちが穴に戻ってきてみると、もうそのヨセフがいなくなっていたので、まあ、どうしよう、こうしよう、ヨセフがあたかも獣に食い殺されたかのように偽って、そして父親を騙そうと、ヤコブは父親をイサクを騙したんですけど、そのままの父親魂の報いがここでヤコブに返ってきております。そして31節、ヨセフの長服、この長服っていうのは、まあ、礼服ですね。ヤコブはお兄さんのエサウの礼服を着て父親の前に出て、そして、イサクを騙しました。そのお兄さんの礼服の匂いを嗅いで、あ、確かにこれはエサウだと。長服で、まあ、つまり礼服で騙されたわけですね、イサクは。それと同じ騙され方をヤコブもそのままされたわけです。長服で騙されました。またここ31節をよく見ると、その血は何の血かっていうと、おやぎの血ですね。ヤギです。ヤコブは何でもう一つ騙したか、ヤギの毛皮でしたね。ヤギの毛皮で騙した。27節の、16節にありますね。27章の16です。また小ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやったと。つまり長服と、ヤギの毛皮で、まあ、ヤギで、このヤコブは全く同じ手口で子供によって父親魂をそのままされて、そしてこのヤコブは何年も何年もそのことで苦しみもだえることになります。もちろんヨセフは結局生きていて、最終的にはハッピーになったわけなんですけれども、とにかくこの場面において全くもってヤコブが呪いを受けていないかっていうと、そうではないんです。やはり父親魂のその罪はそのまま全く同じような手口で子供によって騙されて、そしてその騙しによってこの、まあ、イサクを、まあ、きっと苦しめたでしょう、イサクを。でそれと同じようにヤコブ自身も苦しむことになる、んです。このように私たちがもしですね、まあ、これは御心に沿ってるんだよということで、まあ、騙す、もちろん騙すということは、それは聖書的に見れば良くないことですので、その身を刈り取らなくてはならないわけです。ですからいくらこれは神の御心に沿っているということで、まあ騙すということを、それもまた神さんからの裁きを受けることになってしまいます。もしそのどうしても騙さなくてはならないような場面になったときは、まあ、どうしても、まあ、例えば人の命を救うために騙す、まあ、遊女ラハブはそうしましたね。エリコの人たちを騙しました。でも騙した後にですね、御言葉にはちゃんと嘘をついてはならないと書いてありますので、私は人の命を救うために、またこれこれの御心を遂げるために私は嘘をつきましたと、その後主の御前にしっかり出て告白するべきです。まあ、一番良くないのは嘘も方便だという、まあ、世のことわざがあるではないかとか、まあ、そうやって世に迎合して御言葉を薄めてしまったり、まあ、ちょっと自分で書き換えようとしてしまったりすること、それが良くないわけです。どんな小さな嘘でも、まあ、騙すことは騙すこと、またたとえそれが人を救うような場面であっても、それは全く同じです。そのような時は私たちはしっかりと悔い改めなくてはならない。 主の御前に告白しなくてはならないわけです。ヤコブはこの時結局ですね、祝福を騙し取ることにまんまと成功したわけですけれども、しかしやはり騙し取ったことによっていつでもエサウのその影を引きずることになってしまいます。この27章の時点でですね、それまでこのアブラハム・イサクの家系が本当になんかそれほど間違いも犯さず右にも左もちょっとはそれたんですけども、大それたことをしてこなかったんですけども、どうもここに来てね、イサク自身が自分勝手に走り、またヤコブは母親と共謀して騙すということをして、母親もまたそのようにして、でエサウはそのまま自分の目に気に入ったヘテ人の2人の妻をめとったりして、となんだか一家総出でちょっと良くない方向に走っているような、そういう感じです。ただ神様の祝福の約束はですね、人間のこうした良くないこと、罪の結果、またこういうドロドロとした人間模様さえも主は祝福へと導いてくださることの可能なお方です。主はこのヤコブやまたイサクの父アブラハムのようにこの一家を祝福されております。ですからどんなにこの一家が罪の方に、あさっての方向に向かおうとしても、でも主はしっかりと次から次へとそれをフォローする、最善へと導く、そのご計画をお立てになるわけです。ちょっと長くなってしまいましたので18節以降はまた次回に回したいと思います。とにかく今日のところから分かることは、人はどんなに小さい嘘であったとしても嘘は嘘として、主はきっちりとその刈り取りをなさるお方。もし私たちが何か罪を、嘘を言うとかちょっとしたものを盗むとか、そういったことをするとしてしまった場合は、しっかりと悔い改めて主の御前に立ち返る。そして、嘘も方便とか、小さなものを盗むのは、生きるためにはしょうがないとか、そういった人間の思考によって御言葉にそぐわないことをするのもまたしょうがないんだと、そのようにして御言葉に反すること、それはきっちりとその罪の身を刈り取るものだということを今日のところから学んでいただければと思います。どうかどんな些細なことでも御言葉にそれることを嫌って、そして主の御心に沿った歩みを、それを好む、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当にアブラハムの一家にこのような企みが湧き起こり、また本当に自分の望む方向へとイサクは傾いてしまい、またエサウも傾いてしまい、そしてこのような本当にドロドロとした人間模様へと、このアブラハム、イサク、ヤコブの家庭が傾いてきているのを見ております。本当に私たちは自分の目に見えるところに従って歩むこと、これに気をつけなくてはなりません。またちょっとしたことで、これは神様の御心に沿った嘘だと、そのように歩んでしまった場合にしても、ヤコブはきっちりとその身を刈り取ることになりました。どうか私たちも本当に御言葉そのものを侮ることなく、神の言葉は神の言葉としてそのまま大切にしていく私たちでありますように、どうか助けてください。新しい一日が始まり、新しい一週間が始まりました。 どうか私たちがこの一日、この一週間をあなたに喜ばれる歩みをしていくことができますように、どうか助けてください。生徒たち一人一人のその手の技を祝福してください。どうかこの教会がますます霊的に成長し、ますます世の富においても祝福されて、そして産んで増えて地に満ちていく先生教会でありますように、どうか祝福してください。日本のこの終わりの時代において、困難な時代において、どうか日本のクリスチャンやまた教会をあなたが力強くしてください。私たちもそのための助けをすることができますように、どうかお持ちください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。